はいと、こんばんはです。ですね、来ました。はい。今日はですね、大曲鳥物語のですね、前回、銃の恐怖の部屋のうち、爆、縛るっていう字のとこまで、読み終えたので、今日は銃、獣っていう字の、ところをですね、読んでいこうかなと思って、来たわけでございます。はい、で、早速いこうかなと思うんですけども、レッス読み、パチ兄さんで、いっちゃんと、いっちゃんじゃないんですけども、いっちゃんですけど、いっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。はい、どっちかわかんないです。で、824、おっちゃん多いすると、おっちゃんじゃないです。20代です。はい、今日も酒のつまみに朗読聞かせていただきますねと。酒のつまみになります？わかんねえけど、とりあえず、まあ、なる点だったら、まあ、ありがたいってことで。はい。ありがとうございます。で、825、おっちゃんさんコント、おっちゃんさんじゃないです。はい。おっちゃんっていう名前じゃないですよ。とりあえずこんばんはです。おっちゃんじゃないです。20代です。はい。で、826、おっちゃんコント、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと。まさか週明けから放送とはと。そうですね。まあ、できるときにやりましょうっていうことですね。で、827、何この喉の調子の悪さと。っていうかね、ごめんなさい、あのね、確実に俺ね、ミスりました。寝てるときにね、まだエアコンじゃなくて扇風機で粘ってんですけど、なるべくエアコンやめようと思って。で、その扇風機の角度っていうんですか。それをミスったっぽくてですね、喉があんまり調子良くないって、自業自得なんですけど、結構自分のその、別に顔をめがけてたわけじゃないんですけど、角度的にね、振ってたけど、なんか朝起きたら、喉が、うーっていう、喉痛いっていう、ならやるなよって話なんですけど、まあ、できるときにやるっていう形で。なのでですね、喉の調子があんまり良くはございません。気をつけてください、本当は。俺が気をつけないといけないんですけど。まあ、そんな感じでですね、あんまり調子良くないです。すいません。で、828、扇風機直撃コースか、とニコニコって書いてあるんですけど。まあ、甘直撃してたってことですね。はい。まあ、それでもね、あんま変わんないっす。で、829、よっちゃんコント。ああ、誤爆ですね。これ、ジーター、間違えてんじゃないですか。今日も聞かせてもらいますがな、熱ししそうって書いたんですけど、熱しっていう、熱いっていう字に死ぬっていう死に方っていうのは初めて聞きましたね。熱ししそうって書いたんですけど、すごい言いづらいですけど、あとよっちゃんじゃないです、どっかちょっと誤爆ってんじゃないかなと思うんですけど、まあ、とりあえず書き込みがあったんで、こんばんはと言っておきましょう。で、830、喉の調子はいいけど腹の調子が悪いよ、おっさんチーストだ。おっさんじゃないんですけど、とりあえずこんばんはとお腹の調子が悪いんですか。あー、また冷たいもんね、ドライアイスみたいなの食って、そんなの食うからお腹壊すっていうか体壊すね、まあ、ボロボロです。はい。で、831、足元から顔に向けて扇風機向けておくといいよ。鼻の穴を経由して喉が破壊されるよと。破壊された破壊されたよ、がっちり破壊された。鼻の穴経由で喉破壊の駅に到着しました。特急が、駅を破壊してったよ、なんかびっくりしちゃったよ。足元から顔に向けて扇風機向いてたっぽい。で、鼻の穴経由して喉が破壊されました。そうするとこんな感じになります。で、832、よっちゃんなら今天国でよろしくやってるよとね、不謹慎です。はい、よっちゃん元気なんだから、よっちゃん元気に今天国で、天国じゃないし、大丈夫です。 で、アペックス33、あぶねえ、あぶねえ、聞きそびれるところだったと。ちょうどツイッター立ち上げたら、ちょうどおやすさんのラジオ開始報告があって聞くことができるぜと。だからおやすさんじゃないんですけど。どうしたんだよ。なんでなんだ。なんで俺おっさんなんだ。おっさんじゃないです。はい。頑張ります。はい。じゃあ早速行きましょう。獣10の部屋です。動物たちが野生を捨てペットという名称を感受する時代、しかし祖先から受け継ぐ未知の能力を時折封印から解き放つ。30はねえな、ここ15はしかねえわ。退化した人間の能力を嘲笑い、動物のシックスセンスがシックするって書いてある。獣の部屋、15話ですね。右上からいつも通り読んでいきたいと思います。夢の中の犬という、題名のものからですね、読んでいこうかなと思います。で、834、お兄さんって書いてあるんですけど、もういいです、なんでも。別に挨拶ね、挨拶ですよ。でもね、はっきり言ってね、なんだろ、二十歳いってない人からしたら相当離れてるんで、そうじゃなくても結構離れてるか。5離れるとね、こんぐらいの年だとね、かなり離れてることになりますからね。まあいいでしょう。じゃあ行きましょう。夢の中の犬っていう題名。猫が好きさんからの投稿。じゃあ行きましょう。うちは今犬を1匹、猫を1匹と普通の頭数で飼ってるんですけど、昔から犬だけは絶やしたことがありませんでした。その分犬たちの死にも立ち会っているわけですが、私が生まれる前、姉たちが可愛がっていた犬が死んでしまったそうなんです。それはそれで当たり前のことなんですけど、ある日私の姉が高熱を出したそうなんです。39度以上が当たり前の毎日で死んでしまうかと思われたのですが、高熱でうなされている姉は夢を見たんだそうです。姉はお花畑にいたんだそうです。一面がお花で埋まっているところだったそうです。そしたら死んだはずの犬がいるんだそうです。懐かしさのあまり犬に近寄り、犬と少しばかり遊んだそうです。すると急に犬は姉から離れ、遠くへ行こうとするんだそうです。姉は犬を一生懸命追いかけたそうなんですけど、犬には追いつけず、夢の中で走り疲れてしまい、ふと夢から現実に戻ったそうです。そしたら熱も下がってすぐに元気になったとか。この時姉は小学校低学年だったそうです。マガタマみたいな身代わりだったのかな。とっても不思議な話です。以上。で、次、借家の、床下、マチャタツさんからの投稿。私の知人は北海道から出てきた時に、この都内仙台坂上の一戸建ての借家に一家で住むことになりました。この友人、多少の霊感もあるようですが、職場の同僚に、仙台坂の途中の駐車場を見ない方がいいぞ、お前なら多分見えるぞと言われたそうです。友人はそこの前をめったに通りませんでしたが、通った時にも絶対に顔を伏せて通りました。あ、ごめんなさい、さっき都内仙台坂上って読みましたけど、仙台坂上の一戸建ての借家でした。続き、同僚曰く、こっち前を通っている道路までは出てこないからと言われて多少は安心していたそうですが、彼もついに避けて通れない奇妙で恐ろしい体験をすることになりました。彼がその借家に引っ越してから1年ほどしたある時、ふと思うことがあり、直感の一種でしょうか、リビングの床下が妙に気になったそうです。 そこで調べてみたところ、一箇所床下を見ることができる部分があったそうです。おそらく床板を剥がした跡があったようです。そこを開け、床の下を覗くと、なんと A4 サイズくらいの真っ白な紙の上に真っ白な猫の死体が置いてありました。彼らが引っ越してきてから約1年、この猫を奇妙なことに腐ったりミイラ化したりといった様子は全くなかったそうです。なぜこんなところに置いてあったのでしょうか。彼らはこの家で特に心霊体験のようなものはほとんどしなかったそうです。それでも多少は見たそうですが、別の家に引っ越していきました。あの猫はそのまま今もあそこで眠っているそうです。以上。で、次、カラスの鳴き声、BVIE さんからの投稿。ちょっと緩いですが、ちょっと不思議な話を聞いてください。この間里帰りした時に、うちのおばあちゃんとお父さん、弟で近くのお寺にある大きな木々の枝にたくさんのカラスが止まっていたのを見つけた時、カラスが鳴くと人が死ぬというのはよく聞くけど本当かなという話になりました。おばあちゃんが、カラスが鳴いてる時に人が死ぬのかは知らないけど、カラスが鳴く声は死んだ人の家の家族には聞こえんらしいよと言いました。うちのおじいちゃんは1年前に亡くなったんですが、そのお葬式をうちでしている時、私の実家の方は各自の家でやります。すごい数のカラスがそばのお寺の木に止まってギャーギャーうるさく鳴いていたそうです。それを後でおばあちゃんは近所の人たちから聞いたそうなのですが、自分やお母さんはまるで気がつかなかったと言っていました。それを聞いたお父さん、私、弟もそんなカラスの声を聞いた覚えは全くありませんでした。お葬式は夏だったので窓は開けっぱなしにしていたし、気づきそうなものなのに。第一、近所の人たちは気づいているのに私たち家族だけ聞いていないというのはおかしな話です。たとえ身内が亡くなって気が回らなくなっていても、そういうことってあるもんなのでしょうか。カラスが鳴く声は死んだ人の家の家族には聞こえない、そういう経験をした人は他にもいるのでしょうか。以上。で、次行く前にジータレスミ835、生麦、生米、生ゲロと、おさんこんと、おさんじゃないですけどこんばんはと、はい、20代です、今年からのリスナーですが、過去放送の大半は聞きましたと。すっげえ、かなりアップしたよ俺、何ギガアップした俺、まあ500でもね、録音ファイルって何個あるんだろう、でも相当あるよな。昔は随分雑談やってたんだねと。ああ、雑談普通にやってましたね6時間かける3日とか10時間雑談とかやってた時もありました。てか、何かと終わらずダラダラ、その、なんだろう、朗読30、1時間やったのに雑談その後2時間やってるとか、ザラでした。なんでか知んないけど、朗読やってるより長くなっちゃってんじゃん、雑談の方が、みたいのは昔多かったですね。今はトーンとやってませんけど。はい。で、次行きましょう。動物の霊、YS さんからの投稿。私の友人の父が亡くなり、その友人が久しぶりに会社へ出社しました。 その友人は腕が重いというのでじっと腕を見てみると腕がぼやけて見えます。これは火葬場で動物の霊をつけてきたなと分かりました。腕につけている数珠で追い払おうと数珠を腕から外し友人の腕に持っていった瞬間、私の腕に来てしまいました。友人は腕が軽くなったと喜んでいますが、今度は自分の腕が重たくてだんだん色が変わってきました。この状態で一日中腕が重たく、一日がかりでやっと抜けていきました。以上。なんで動物の霊つけてきたなって分かんだろう。で、次行く前にジーターレッスン読み836。最近雑談少なめだし、今度24時間雑談でもやっちゃうと。24時間雑談ネタがあればできるかもしれないけど、でも疲れちゃう。うん、だからまあ24時間はありえませんね。てか雑談するにもね、ネタをどうするかだね。うん、で、次行きましょう。キツネっていう題名、アキさんからの投稿。私の祖父、もう亡くなりましたが、は早朝に散歩に出かける人でした。早朝も早朝、季節がいつであろうが朝の4時に家を出るのです。その日もいつもと同じように朝4時に散歩に出かけました。冬だったので当然外は真っ暗です。それでもいつも通り京都市伏見区にある稲荷神社まで行きました。伏見の稲荷神社は上まで赤い鳥居が連なった階段をかなり上がっていかなければなりません。普通ならば赤い鳥居の階段を一人で上まで上がっていくだけで怖いと思いますが、うちの祖父はいつものことなので何とも思わずに歩いていました。夜が明け始めうっすらと明るくなってきた頃、いつも人がいないのに白い洋服を着た女の人が目の前に現れて手招きをしたそうです。こんな時間に人がいるとは何だろうと思い、祖父はついて行ったそうです。結構な距離を歩いてついて行ったら、途中で女の人はふっと消え、んと思った祖父が立ち止まって目の前を見たら、そこは崖っぷちだったそうです。そのままんと思わず歩いていたら、間違いなくそこに転落していたでしょう。後で家族みんなで、稲荷神社だもん、狐に騙されたんだよと話していました。そのことがあってから祖父は夜が明ける前に散歩に出ることはなくなりました。以上で5話終了。残り10話、ネズミつながり、ナイトさんからの投稿。私は小学5年の時喘息で呼吸困難になり、心臓停止してからニトロを心臓に3回送り込んだことによりよみがえることができました。それから数年してから人には見えないものが見えてしまうようになりました。最近あった話では、私の祖父が喘息で急死してしまった時のことですが、会社の帰りに祖父が入院していた病院へ見舞いに行き、また明日来るからなと言い残し家に帰ったところ、父の車の左前のタイヤのそばに大きなネズミが死んでいたのです。その時は何とも思わず、惹かれた形跡もなくおかしいなとしか思いませんでした。その後食事をしていると電話がかかってきて、出てみると病院からでした。そう、祖父が亡くなったと。 後から思い起こしてみると、祖父が亡くなった日は祖母が亡くなった日と2年違いの同じ日でした。それから祖母はネズミ年、これで全てがつながりました。その夜、私はベッドで仮眠をしていると、祖父が光になり私の体の中に入ってきて何かを語ってきたのですが、私は知ることができませんでした。以上で、次行く前にジータレスヨミ837、師匠シリーズとかでかけてたレインはもう聞けないのかな、すごく好きだったのですがとレインはね、あれフリーテンポの曲ですからね、なんだろう、フリーテンポだけどフリーじゃないんで、だからかけるとまた、でももうよくわかんないけどね、どんだけバンされてんの、だって、下の方見てもなんかもうバンするよって言ってたようなね感じの内容と思われる番組まだいっぱいあるしね、おそらくこれ見る限りパッと見違うかもしんないけど、だからね、自分もフリーテンポのやつかけてもで、薄くね、でも著作権侵害行為になるのかね、なるっちゃなるんですけど正確に、まあかけてもいいんですけど、それでバンされたらもう終わりだね、どうしたらいいか分かんない、はい、そうフリーテンポさんでレインです、もしよかったら買って聴いてみてください。他の曲も自分は好きです、フリーテンポはいくつか、実際に金払って買ってるんで、で、次興奮っていう題名、ひよこさんからの投稿いきましょう。オールで大間を見ていた朝方、愛病チリがそばに来た。かなり寒気がしていたのでブレイクしようと抱っこして、お腹とお腹をくっつけて寝転んだ形になった。するとチリが台所の方を向いたかと思うと、ぐるりと私の周りをゆっくり見回し、チリの後ろに行った何かにびっくりして急に飛び上がり、私の手をかきむしって逃げていった。この子は家に来て1年、こんなに引っかいたりしたことはなかったし、逆毛を立ててしばらく興奮状態でした。何か見えていたとしか思えません。もちろんその時はすぐに大間とさよならしました。それ以来奴の視線が気になって気になって。以上で、次猫の瞳に、猫多いね、クニアンさんからの投稿。なんでだろう、犬より猫の方が多いのか昨日成り行きで友人の家に泊まってきました。泊まりに行くのは初めてだったんですが、一歩入ったらもう、あ、なんかあると分かってしまうような何とも言えない雰囲気を持った家でした。でもまあ残念ながら何事もなく朝を迎えることができました。が朝になってからなんですが、私が寝させてもらった部屋にその家の飼い猫が忍び込んできたんですよ。まあ和室ですし障子も少し開いてましたから、それは別な不思議なことではありません、問題なのはその猫が急にビクッと立ち止まって壁の一点を見つめ出したことなんです。よく言いますよね、動物には見えないものが見えるって。で当然私には何も見えません。何が見えとるねんなと、その猫の瞳を横から覗き込んでみたんです。そしたら白っぽい人影のようなものがくっきりと映ってるじゃありませんか。慌てましたよ、 シャレになってないので朝食もそこそこに逃げ帰ってきた次第です。何はともあれ二度と彼の家には泊まりに行くまい。以上。で、838ジータレス読み。本当かどうかはわからんがネトラジの番は1週間程度のものって聞いた。ただカズラックも絡んでくると大事になりそう。そう、実際にその別に著作権侵害だからどうたらこうたらってこんな言う前にね、あの自分の知ってる、配信者の中にも、ネトラジでバンされた方っていうのは、数人いらっしゃるんですけども、1週間じゃなかったかな、それは1ヶ月は大げさだからちょっと忘れちゃったけど、でも1週間じゃなかったね、2週間とか3週間ぐらいは少なくともあった気がするけど、はそのつなげないという形でしたね確かね。カスラック絡んでくると大事になるね、おそらくね、そりゃそれはやばいね、めんどくさいね、それはやめたいね、はい、ということでレインをかけたくても、1ヶ月くらいだった記憶がある。839、1ヶ月だっけ。でも結構確かにあの繋げなかったんだよね、P さんとか T さんとか確かあのバンされてた記憶がありますけど、はい、1ヶ月だっけな、もうあんまりちょっと覚えてない、結構長めだった記憶はあります、はい、じゃあ、次、布団に入る猫、また猫、サキさんからの投稿、私の一家は7年ほど前に千葉から今の駒沢へ引っ越してきました。白状にも私が交通事故で入院しているうちに引っ越し作業は行われました。しかしこの際に猫が一匹行方不明になったと聞かされました。白地にキジトラのまだらが入ったウサギ尻尾で1歳未満のオス猫でした。野良の子だったんだろう、尻癖の悪い子でした。いくら野良のことは言っても餌の取り方も知らないし、道路用地に引っかかり立ち退きが始まっていたので残飯も少なく、ましてとりわけ雪のよく降った年の寒空、探しに行って見つかる保証もないし、そう長く生きられるわけはないなと思って諦めました。それから少し経ったある寒い夜です。眠っていると誰か過去猫が布団に入りたがってやってきたような気がしたので、反射的に布団を持ち上げました。私の脇腹に猫の柔らかくしっとりとした毛の感触が伝わりました。しかし翌朝になると布団に入ってきた猫はいませんでした。これ自体は勝手な生き物だけに珍しいことではないんですが、その日私は部屋のドアをぴったり閉めていたので猫なんか入れない状態だったのです。さらに他の猫は朝まで母親のところで眠っていたそうです。あの行方不明の子が戻ってきたんでしょうか。以上。で次行く前にジータレス読み840、トッティさん、パクチーさんと、ね、T と P から適当に思い浮かんだの適当に言ってるだけっていう、ねね、はい、なんでパクチー出てきたんだかよくわかりませんけど、P でパクチーしか思い浮かばない、そのセンスが、センスっていうかあれがすごい、脳みその構造が、しかもトッティって、ちょっと懐かしい感じがする、はい、で、次、 老猫の復讐。 MT さんからの投稿。それは私がまだ立川に住んでいた頃の話です。築15年の安アパートは老猫の散歩道でした。老病、その老猫は白と黒の毛皮を着た性別不明の生き物でした。白黒の毛皮も厳密に表現すれば黒と白と灰色となります。半年近く理髪店に行かない独身者のような毛皮でした。この老猫は消化器系が衰えているらしく、塀のところでよく煮え込む前のカレーのような便を頻繁にしていました。そんなある日、アパートに帰ってきた私は階段のところでその老猫に鉢合わせしました。汚い猫のため、睨みつけてシッと追い払いました。そして私は階段から一番離れた自室に入っていきました。その翌日、自室の前に猫らしき糞が置かれていました。落ちていたという表現ではなく、玄関の真前に置かれていたという表現が適切です。猫は人とそのものの巣、住居を覚えるものなのでしょうか。また怒りのメッセージを託す手段を持っているものなのでしょうか。その日から私は猫よけスプレーを自室の周りに撒くようになりました。以上。これただリアル話じゃないの。これちょっと違うんじゃねえ、これなんか。で、ジータレスミ841。猫って意外と力あるから扉開けたりするよねと。うちのも開けます。すげえ頑張るもん、めっちゃくちゃ。後ろ足も使ってね。前足と後ろ足でウニーって上げますから、結構上げちゃいますよ、いろんなもん。驚きです。はい。で、842、よかった、先にカレー食っておいてと。確かに俺読んでて、そんな表現しちゃダメだろうと思いましたけど、書いてあるんでそのまま読みました。で、次、鳥の道連れ、しおりさんからの投稿。私が体験したというか少し不思議に思った動物にまつわる話が一つあります。それは祖父が亡くなり、お葬式やお通夜なども終わり、火葬場から家に帰ってきた時のこと。私は窓外のすぐ下に何か落ちているのを見つけました。近寄ってみると、それは綺麗な黄色い鳥が窓にぶつかって死んでいたようでした。それを祖母に言ってみると、おじいちゃんと一緒に行ってくれたんだねと一言言って、その鳥のお墓を作っていました。偶然なのか祖父の死と関係あるのか不思議です。以上。で、次、猫の鳴き声、雨宿りさんからの投稿。ある時、おじは近所の野良猫を放り投げて遊んでいたそうです。ほら、猫ってたとえ落ちてもくるりと身を翻してきれいに着地するでしょう。それが面白くて何度もやっているうちに、高すぎたのかどうか失敗して猫を死なせてしまったそうです。それをそのままほったらかしにして家に帰ったそうですが、その日から夜寝ていると猫の鳴き声が聞こえてたそうです。それが何日も続いて、一人で寝るのが怖くて祖母の隣で寝るようになったのですが、その祖母にも猫の鳴き声が聞こえるようになり、その時問い詰めて初めておじが猫を死なせてしまったことが分かったそうです。お前何したんや、わしにまで猫の声が聞こえるようになったやないか。 それで祖母はその猫をきちんと埋めて、サンマの一つも祀ってやるようにと言い、おじがその通りにすると猫の鳴き声は聞こえなくなったそうです。以上で、次ボビーを呼ぶ声、ララルーさんからの投稿。3歳くらいの時のことでしょうか。父と母の間に入って眠りについていた私は、ある夢を見て目を覚ましました。その夢とは、雨が降っている森の奥、きれいな水色の雨が降っています。とてもきれいで、例えるなら雲一つない青空。私がその森に入ると、髪の毛がとてつもなく長い女の人が何かを折っています。自分の髪の毛で折っている半物短物が着々と出来上がっているのです。キーパタンキーパタン、折っている音が伝わって、その人の浮かび上がった顔を見ると、なんと肉もない骨組みだけの骸骨だったのです。何かを伝えたいようで、そしてよく見ると、その周りには数えきれないほどの骨が無残に散らばっているのです。3歳の見る夢にしてはあまりにも怖すぎて、恐怖のために起きてしまいました。怖い怖いと泣いている時に気づいたのですが、人の声が聞こえるのです。おそらく夜明け前か、その時隣で犬を飼っていたのですが、その犬の名前をボビーボビーと誰かが呼んでいるのです。血を這うような低い声で。すると犬がワンワンワンと得体の知れないものに対して吠え続けているのです。吠えなくなったと思ったら、またボビーボビーと地獄の底から湧き出てくるような声で、ワンワンワンとまた犬が鳴き、その繰り返しでした。得体の知れない声に恐怖感で私は母を起こして、誰かがボビーのことずっと呼んでいるから、ボビーが怒ってずっと吠えたりしてるよ、それに声が怖くて寝れないよと訴えたのですが、母は誰もボビーのことは呼んでないから早く寝なさいとの返事。私は不思議でした。こんなに大きい声で犬の名を呼んでいるのに、なんでお母さんには聞こえないの？この声はじゃあ誰の声なの？しばらく犬と母には聞こえない声の持ち主とのやりとりは続きました。あくまでも犬を呼ぶ声は隣のおばさんの声でないことは確かです。隣に住んでいて、おばさんの声は3歳ながらにもわかるし、いつもおとなしい犬が飼い主に呼ばれて吠えるわけないですもの。あの声の主は誰だったのでしょうか。そしてあの強烈な夢は何だったのでしょうか。ちなみに私は広島に住んでいますが、その森とは平和公園でした。以上で、あと2話、次サトシっていう題名お兄さんからの投稿。犬のケンは家族みんなから愛されている可愛らしい犬でした。でしたというのも、ケンは家族の中で唯一の犬嫌いだった長男のサトシに井戸の中に突き落とされて死んでしまったのです。しかしサトシはケンの最後を今も忘れることができません。キャインキャインサトシと叫んだケンの最後。以上叫んだの、はいで、次白蛇ハグジャ、九門流獅神さんからの投稿。 私は乗り物酔いがひどくて死にかけたこともあるぐらいで悩んだ時期がありました。両親も心配しましたが、大きくなったら自然に治るとそんなに気にしていませんでした。ところが大きくなってそれはひどくなる一方で、乗って5秒で吐いたこと、排気ガスを吸っただけで吐いたこと、吐き気が止まらず胃液が胃の粘膜を破って食べ物も水も食べられず、拒食症に似た症状、病院に担ぎ込まれて点滴を打ったことも経験しました。それも3度。このまま福岡から出たくない、このままここで一生過ごしたいと自閉症気味にもなりました。なんとか食事もできるようになり、退院する日、母が迎えに来てくれ、一緒に帰ることに。もちろん徒歩で。私は、なんでこんな体に産んだの母さんと恨んでみたり、好きでこんな風に産んだわけじゃないのに心配ばっかかけてごめんと謝ったり、それは陰鬱な帰り道でした。家の前の一本道の階段を登りかけたとき、あるものを見ました。母も見ました。商人です。その階段の途中に一本の大きな木があり、その根元に雪のように白い蛇がいました。我々に気づき、こっちをにらみつけています。今までこんなヘビ見たことも聞いたこともないぞ。母は言葉を失っています。私もどうしていいか分かりません。立ちすくむってのはこのことだと思いました。せめて追い払う棒でも転がってたら。そんなものはないし、第一あっても立ちすくんで動けません。そうしているうちにヘビは根元の穴の中に帰っていき、母と二人でほっとしました。不思議なことに、このあと乗り物酔いをすることはピタリとやみ、修学旅行にも無事行けました。普通の人には何でもないことなんですが、私にとっては奇跡ですね。新幹線に乗れるなんて。以上。はい、というわけでですね、獣、銃の部屋はこれで終わりです。で、今ちょっと次どんなもんかなと思って見たら2話しかないので次もさらにその次まで行っちゃいましょう。その次も2話しかないです、これは読んでも問題なし、はい、ということで次、戦うという字、戦、戦の部屋の2話を今度読みたいと思います、いつの時代にも醜い美名、美しい名のもとに無数の命の灯火、火が消えていった。望んで命を捨てた者たちと、望むことなく生を奪われた者たちの雲、無残に生を奪われた戦時の人々の無念が悲しく漂う。戦、戦、で、1話目、富士山を読む前にジータレス読み、843、ジョインジョインサトシ、それジョインジョイントキーってやつでしょ。てか、あのまともなあの本物の応答聞いたことないんですけど、それ格闘ゲームのあの北斗の拳のやつでしょ。ジョインジョイントキー、まあどういうあるか知りませんけど。で、行きましょう。富士山、フーガさんからの投稿。私、ゴールデンウィークに奈良に帰ってたんですわ。私、奈良が実家やないねん。 奈良は彼氏の実家なんやけど、で、関東への帰り道のことですわ。私、富士山は富山にあると思うてたバカなんです。知ってると思うんやけど、関西から関東に帰るとき富士山のそば通るんです。曇っていて富士山は見えず、私は富士山のある方向さえ知らないのに、嫌な空気がある方向から漂ってきたんです。私、右目はほとんど見えんのですけど、そっちの目にゲートルっちゅうやつを足に巻いた第二次世界大戦中の学生が見えましてん。左目に激痛が走って破片が飛んでくるのが見えました。空襲の爆発で目を負傷して化膿して死んだ人やったんどすな。もちろん浄化してあの世に送りました。まだ苦しんでる人いるんですな。それにしても日本一の魔法の富士山の霊力、体中が焼けました。痛かった。以上で、そのまんま次2話目、斜面に立つ男 E さんの体験談。超常現象を信じないと言ってる割にいろいろ経験している父の体験談です。父が10歳くらいの時のこと。父は東北の農家の出身なのですが、昔の農家はお風呂やトイレが外にあったんですよね。ある夜、彼はトイレに行きたくなって目が覚めて一人で外に出て、済ませて玄関に向かおうとすると何か気配が。月明かりの中、周りを見渡すと、隣の家の庭先にそこの家の長男がぼんやり立っている後ろ姿が見えたそうです。山の方を見てタバコを吸ってるような感じだったとか。あ、お兄ちゃんだなと父は思って、眠たかったのでそのまま玄関を開けようとしたとき、なぜか急に背筋がゾクゾクっとして、ものすごい恐怖感に襲われ、ガタガタ震えながら家の中に。布団に潜り込んでも震えが止まらず、眠りに落ちるまで泣きそうだったそう。だってその人の立っていたあたりの向こうは斜面になっていて、人がそんな風に山に向かって立っていることなど不可能なんです。でも確かにその人はそこにいた。朝になって思い出すとやっぱり怖くて、と同時に兵隊に取られて南方に行ってるお兄ちゃんがどうして夕べはあそこにいたのかと思うと、あれは夢だったのかなと自問自答してみたり、それからすぐお隣にその長男の戦死の報告が届きました。第二次世界大戦中の出来事です。以上、これで戦戦の部屋は、終わりです。2話、はい、でジータレス読み、844、なんか痛い子みたい。富士山富山にあると思ってましたってやつ違うかな、まあ何歳か知らないけど、で845、中学校の同級生で兄貴が飼ってる電書バトを焼いて食っちゃったやつが食っちゃったやつがいた。3日も学校を休んでどうしたのかと思ったら、兄貴に半殺しにされたらしく包帯だらけで登校してきた。電書バトを焼いて食っちゃった、兄貴が飼ってるのに。ぜひね、どうしてこんがりいっちゃったのか、どうしてこんがりいっちゃったのかをそこで聞きたいですね、その人に。 確実に間違ったことをしてるはずなんですけど、焼いた時点でもうどうしようもなくて、もういいや食っちゃえってなったんですかね。何がそうさせたんでしょうか。ものすごい気になります。兄貴に半殺しにされたって、それはね、お前伝書バトの恨みですよ。完全同じく焼かれんじゃねえかっていう。半殺しだよ。3日学校休んでて相当だな。はい、で、次行きましょう。今度は妖怪の妖っていう字、人でもなく霊でもない何かが、なんだろうこれ、調量することがある。伝承世界に住むはずの主役たちはすぐ隣で北曽園で、人と霊の隙間に遊ぶ妖怪という名のいたずら者っていう妖の部屋。これ2話、座敷わらし、座敷わらし2の2話です。なので、座敷わらしのこれ下、多分下の方から読んだ方がいいんじゃないかと勝手に思うので、下の座敷わらし、2って書いてない方から読もうと思います。今日はこの2話を読んだら終わりです。はい、全部読んでも、19話ですか。はい、でしたね。じゃあ行きましょう。座敷わらし SK さんからの投稿。あまり思い出したくないのですが、これは20年ほど昔のことなのですが、青森のキャバレーでバンドマンをしてた頃です。その頃東京から都落ちみたいな形で青森に流れ着き、身も心もボロボロになって生活もだいぶ荒んでました。大晦日は店が休みなので、ナンパした喫茶店の女の子と彼女の実家のある恐山の近くのある町に行ったのですが、彼女の実家に泊まれるわけではないので近所の旅館に一泊しました。大晦日の雪の降る夜でした。彼女と12時頃までテレビを見て過ごしたのですが、廊下をバタバタ走り回っている子供たちの声がするんです。こんな夜遅く子供が起きてるなんてと思いましたが、大晦日だしこれから初詣にでも行くのかななどと思って布団に入りました。次の日の朝、旅館の方に聞いたのですが、そこの旅館は老夫婦だけで営業をしていて、大晦日に迫ってる客も物好きな私たちだけでした。大晦日に泊まっている客も物好きな私たちだけでした。正月早々こんな目に遭いましたが、その後数ヶ月で東京の仕事に戻ることができました。きっと彼らは私にとって座敷わらしだったのかもしれません。その後この旅館を探しているのですが、二度とお目にかかれません。旅館自体がなかったのでしょうか。不思議な思い出です。彼女を東京に連れてくることは叶いませんでしたが、その後何度か会ってこの話をしたのですが、記憶にないと言われています。以上で、つい行く前にジータアランデじゃなくてこれスサンデだっけ。スサンデでした、ごめんなさい。次、座敷わらしスラッシュ2さくらさんからの投稿。別の話だった。昨日久々に友人から電話がかかってきて思わず笑ってしまったことがあります。その友人の家はとても古く敷地も広いのですが仏壇も大きい。知り合ってもう10年以上の付き合いなのですが、 昨日の電話でいきなり、うちの座敷わらし見たことある？と聞かれました。そういう話は彼女と普段しないので、ん？と思ったら、どうやらやっと気配を感じたようなのです。もちろん遊びに行くたびに私は会っているのですけどね。可愛らしいツヤツヤの髪の毛をした女の子、いつも玄関から襖からひょっこり顔を出して覗いています。かまってほしいのかなとにっこりすると照れて隠れてしまう。今まで気づかなかった友人もすごいけど、女の子も気づかれないようにしてたのかと思うと、茶目っ気のある子なのだなと笑ってしまったさくらでした。以上。はい、というわけでですね、今日は3つ読みました。3つの部屋、合計19話、獣、戦、妖怪の妖、はい、この3つを今日は読みました。終わりました。19話ですか。これで2220話目、まだ20話読んでないけどっていう感じです。結構来ましたね。はい、というわけでですね、次は今度笑い、っていう題名のやつに入りますが、それはまあ次回と。で、あと染めるっていう字もありますけど、この2つはまあ15話以上両方あるのかな。いや違うな、笑うっていう字は15話か、染めるっていう字はもうちょっとある。はい、まあそんな感じでまあ、次回読んでいきたいと思います。てなわけですね、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはですね、いつも通りファイルバンクにアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。はい、あとですね、そろそろこの大曲時物語、もうないです、読むところが。はい、あと2回で、終わってしまいます。ですのでなんだ、まあ、ネタを、はい、まあ、ここを読み始めた時にブチッと切ってしまった、あの怖い話っていう名前のサイトをまた読むっていう手もあるんですけども、何か他にあったらですね、何か教えてもらったらですね、できる限り、まあ、全書したいと、思いますんで、もしよかったらここ面白いですよと、はい、別に怪談じゃなくても別に自分読むんですけど、怪談とかそういうオカルト系じゃなくても全然普通に自分読む人なんであれなんですけど、まあ何かありましたら、教えていただければありがたいなということでですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それではありがとうございました。1時間ぐらいですかね、やったの。はい、もう喉の調子からしたらちょうどいい感じです。はい、じゃあ、この辺で終わりにします。ではおやすみなさい。バイバイ。